黙示録、聖書の一番終わりです。この黙示録は最後に書かれた書物です。このパテスマ、このヨハネがですね、パトモスという島にいたとき、この幻を神様見せてくださったんです。これからこの全人類はこのようになりますよという。だから最後までの、ことが、人類の最後までのことがこの黙示録に書かれています。今日はその18章のところを見ながら、大バビロンが倒れたという題を持って御言葉を伝えていきたいと思います。今年もいろんなことがありましたよね。だけど神様にあって守られた一年でした。変わらない神の愛と導きが今年も確かに私たち一人一人の上にあったんです。私の個人的なことを考えてみても、私はそれほどお祈りをしてないんですけれども、神様は祈った以上の答えを与えてくださいました。また牧師としてこの牧会も下手なんです。だけど神様がそれ以上に祝福をしてくださったんです。また子どもの教育のことも子育てのことも足りないところばっかりです。しかし足りないところを神様が補ってくださいました。全ての点で足りないところばかりです。しかし神様は全ての点で必要なものを満たしてくださいました。必要なものを補ってくださいました。神様に感謝以外のことはない。感謝以外のことはないんです。皆さんそれぞれも数え切れないほどの感謝のことがあると思います。私たちはさらに感謝する人生を歩んでいくためにはどうすればいいか。私たちはまず自分を知ることです。そして今この世で起こっていることがどういうことであるかということをしっかり理解することです。そしてあと29、30、31、3日しか残ってません。この年を送って新しい年を迎えるわけです。まず自分を知って、そして今世の中で起こっていることはどういうことであるかというのを私たちはよく知っておくべきです。皆さんよくご存知の通り、特に男性の方々は本当によく感じると思います。女性の方々も感じると思います。今非常に危機的な状況だということですよね。特に金融危機から始まったこの不況というのは1930年代に匹敵するような厳しい時だと言われています。多くの人が、この会社で働きたいという会社がありました。それ幻のような会社です。夢のような会社、投資会社が次々倒れました。このような状況を私たちはどのように受け止めればいいかということなんです。どのように受け止めるべきか。先週のある日の朝早く目が覚めました。夢を見たんです。だいたい私はいい夢を見るんですけど、その日の夢はとってもつらい夢でした。とってもつらかったんです。朝起きたらもう苦しかったんです。息が詰まるほど苦しかったんです。で、神様が何か語ろうとしてるんじゃないか、教えようとしてるんじゃないかという気がしました。で、朝早く来てこの祈り部屋に入ってデボーションをしながら聖書を読みながらお祈りをしていたんです。その時私の目を覚ましてくれた聖書箇所が今日の 黙示録の18章です。黙示録の18章。大バビロンが倒れたということなんです。皆さんよく聞いてください。非常に大切なんです。非常に大切なんです。一節からご一緒に見ましょう。この後、私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んで言った。倒れた。力強い声です。倒れた。大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々の民が彼女の不信仰に対する激しい見怒りのぶどう酒を飲み、地上の王たちは彼女と不信仰を行い、地上の商人たちは彼女の極道の公職によって富を得たからである。大バビロンが倒れた。大バビロンというのはどういう意味かというと、このバビロニア帝国がありましたよね。バベル塔を建てましたよね。神に逆らう何かのものです。それが帝国であったり、あるいはある町であったり、ある時代の文化であったり、ある時代の文明など、そういうものがバビロニアです。それがバビロンです。国家的に言えば神に逆らっていたその国がたくさんあります。バビロニアがそうでしたよね。アッシリアがそうでしたよね。ギリシャ・ローマ帝国がそうでしたよね。そして最近の共産主義もそうなんです。バビロニアです。倒れました。都市としては数えきれないほどたくさんあります。皆さんよくご存知のソドムとコモラをはじめ、本当にこの享楽主義に染まっていた、公職によって、極度の公職によってという言葉なんですね。本当に享楽主義です。そういう都市は全部含まれます。また文化文明などもあります。神様に敵対するこの文化文明、ハリウッド文化は気をつけないといけないんです。文明、この中で私が教えられたことは市場経済という文明なんです。これを文明としてどれか、どう取ればいいか分からないんです。市場経済という、皆さんご存知の通り、資本主義は聖書を元にして始まったものなんですよね。資本主義の延長線が市場経済です。まあ、私たちはこの資本主義、市場経済、そして民主主義の枠組みの中で生きているんです。その中でこの金融システムは中核なものなんです。いつの間にかこの金融システムを中心として作られた市場経済が大バビロンになってしまったということなんです。大バビロンですよ。資本主義から始まったこの市場経済システムは人類の共同体のために作られたものなんです。これはね、素晴らしい制度なんです。悪くないんです。素晴らしい制度なんです。しかしそれがいつの間にかサタンに用いられるバビロンになってしまったっていう、変わってしまったんです。資本主義の基本精神は、この思想は何かというと製品の思想です。英語でフルーガルというんでしょうか。製品の思想です。そして分かち合うことなんです。いただいたものを自分ばっかり考えることじゃなくて分かち合うことなんです。 そしてまた、あるものをやりくりすることなんです。あるものを。自分がないものを見つけて人のものを奪ってくることじゃなくて、やりくりをすることなんです。この聖書のことを分かっていたこのピューロタンたち、聖教徒たちが始めました。その当時はみんな自分ばかり、自分が働いて稼いで人のものを奪って、そして食べて飲んで遊ぶっていうのが一般的な文化でした。その中で聖書を分かる人たちが一生懸命働いて、働いた分自分が自分の生活を楽しむ。しかし働いてお金が貯まっても自分のためではなくて、自分は本当に節約して余った分を人のために使う。だから神様を信じる人々にはお金がいつも余るんです。貯まるんです。そのことを用いて始めたのがこの資本主義なんです。これが定説なんです。しかしその純粋な思想が人の欲求によって、罪ですよ。心の欲求なんです。グリーディーなんです。変わってしまったんです。それが自己中心的な恐竜になりました。自己中心的なウォール街になったんです。ウォールストリートになったんです。たくさんのことを思い出せるでしょ。今どういうことが起こっているか。自己中心的な恐竜になってしまったんです。恐ろしいもの存在になってしまったんです。例えばですね、若者が MBA を取ってジーンズを履いてノートブック、コンピューター1台持ってウォール街に入って、年収少なくても何十万ドル、何百万ドル、何千万ドル取るっていうのは信じられます？そういうことが今起こってたんです、今まで。それが兵役で。そんなにたくさんもらって何をするんですか？享楽主義なんです。スポイル。If you have too much, too many, you will be spoiled. うん、問題はいいんです。そして生きればいいんです。しかし、そのウォール街が、ウォールストリートが、世界経済の真ん中にあるって。世界のすべての経済がそこにつながっているっていうことなんです。大問題です。最近よくニュースに出る、そのウォール街の真ん中に立っていたある人、その名前はバナード・マドフ。マドフ、日本語だよね。で、バナード・メイドフという人がいるんです。ユダヤ人ですけれども、彼はアメリカ株式市場のこのナスダックありますね、ナスダックの委員長をしていた人なんです。しかし彼は very intentionally 意図的に500億ドルを世界から集めて、それを乱用したということなんです。詐欺事件です。ただ自分の欲求です。欲求。彼の奥さんは何年間、数年間の間5億ドルを使ったっていうんですね。で、その事件をね、起こしたっていうことがバレたのに、その日もマンハッタンにいて何万ドルの買い物をしたっていう報道が出ました。大変ですね。ある人は言ってるんです。その金融会社を助ける、それはベイルアウトって言うんですよね。ビッグトリーを助ける、ベイルアウトって言うんです。彼らをベイルアウト、救済することより、彼らの道徳的な救済が必要である。 They need a bail out. They're moral. モラル、道徳です。大統領当選者であるオバマ氏は言うんですね。 ウォール街の人たちよ、シェイモンに恥を知ります。シェイモンに このウォール街が大バビロンでした。このマネタリーシステムが大バビロンになってしまいました。世界各国、そして全人類がこのシステムに絡まり、今は被害者となって嘆いています。嘆いています。どうすればいいかわからないんです。良いはずのこのシステムが、一部の人たちの貪欲によって、このグリーディです、グリーディによって、神の国を、ね、神の国に対して挑戦するんです。その大バビロンが倒れました。私たちはそのことをまず知るべきなんです。この大バビロンという言葉を別の言葉で、私は拡大経済主義とも言えるんです。拡大経済主義。これはこの expand ですね。expand economy system or enlarge economy system。ニコール、バビロン・ザ・グレート。あるいは、使い捨て経済市場。使い捨て経済。たくさんプロデュース。You produce a lot and spend a lot. That's the key point. それが大バビロンです。じゃあ、具体的に、そのことによって、大バビロンが倒れたことによってどうなるかって。まず、9節を皆さんご覧になってください。9節。彼女と婦人交を行い、好色にふけた地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き悲しみます。地上の王たちが、トップの人たちが彼女のことで泣き悲しむ。皆さん、このシステムが崩れることによって、世界各国の首脳たちが集まります。会談をします。対策を出します。悩みの中の悩みです。国が倒産するところも出てきますから、何箇所も倒産してるんです。この次、どういう国が、どこの国が倒産するか分からなくなっているんです。アメリカは今の状況を脱出するためにいろんな対策を出します。お金は、あるお金すべてサプライします。だけど流れない。動脈硬化になっているんです。お金はいっぱいある。詰まってる。だけど人々には流れない。もしこれが流れたらどうなるか、恐ろしいんです。それでもアメリカは極端的な措置を取ったんですよね。それは何かというと、無制限にお金を発行するということなんです。金利をゼロにするほど発行するということ。インフレになったらどうなるんでしょう。今、道路をたく一生懸命働いて道路をたくさん貯めていた中国、日本、道路いっぱい持ってるんですよね。アメリカの国債、ボンド。The China and Japan, they bought a lot of bonds. アメリカボンド。これが紙くずのようになったらどうなるんですか。不安なんですよ。韓国では円安でもう国が危ないし、日本は円高で国が危ないし。とにかく激しい。こういう地震でもね、もうこう揺れを動く地震じゃないんです。こういう地震になってるんです、今。この地球という村の中で安全な国、安全なところはないんだということなんです。じゃあ、2つ目に、11節を見てください。また、地上の商人たち。地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。皆さん、ちょっとしません？ くりしません？聖書にですね、2000年前に今のことを神様書いてくださったんです。この経済システムが崩れることによって商人たちは直撃を受けます。人々は商品を買わなくなったんです。キーワードは消費が冷え込んだら経済が回らないですよね。人にお金使えようとしていろんな対策を出すんです。税金を返してあげたり、ね、商品券をあげたり、使っていいよ。だけど買わなくなったんです。いくらお金を供給しても出しても出しても動く気配はありません。多くの銀行、あるいは保険会社、投資会社などが倒れたり、合併したりします。昨日ニュースを見ましたけれども、新聞で見ましたけれども、ロシアにはこの経済システムに乗って、ものすごい大金持ちがたくさん出てきたんですよね。世界でランキングに入る大金持ち、何百億ドルを持つように。この金融財産で、資産です、金融。だけど、これがこう、破壊することによって、彼らは資産価値が全くなくなって、彼らは自分たちが持っている資産、価値より借りたお金がもっとたくさんあるから、本当に一瞬に貧乏になってしまった。何百億ドルの資産を持っていた人たちなんです。これがね、現実なんですよ、現実。世界のすべての商人たちが、このマネタリーシステムが崩れることによって、今、悲しんでいるっていう。じゃあ、3つ目、17節を見てください。これは11から16は、この商人たちに関しての話なんです。じゃあ、17節。あれほどの富が、あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまった。あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまった。またすべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が耐えた焼かれる煙を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところは他にあるあろうか。それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た。災いが来た。大きな都よ。海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに。それが一瞬のうちにあれ廃れるとは。これはね、運送関係ですよね。運送関係。栄えました。おかげさまで、こっちも贅沢させていただきました。だけど、この栄えたものが一瞬に消えてしまった。それで悲しむことです。陸地で、空で、また海を通して、栄えていたそういう人たちです。このバビロンが倒れることによって打撃を受けます。航空関連、海運関連、また自動車関連、産業も今本当に危ないんです。ビッグストリーがこうなるっていうことを2年前、1年前想像できたかっていうことなんです。 GM がジェネラル・モターズがこのようになるっていうのを誰が想像できたか。Nobody。 あのトヨタが世界ナンバーワンの、あの屈指のそのトヨタが赤字になるっていうのは夢にも思えない話なんです。それが今現実なんです。以上のように 大バビロンであるウォール街が倒れたことによって、世界は今パニック状況です。だけど、その中でも神様を信じている私たちは感謝することができるんだって。感謝すること。悲しいことだけじゃないんです。私たちは笑えるんだって、余裕を持つことができるんだって。どうしたかというと、このようなことは、この聖書が書かれたのは2000年前なんです。2000年前。全能な神様が、もうすでに2000年前にこのようなことを教えてくださったんです。それを信じようとしないものが悪いことなんです。2000年前に教えてくださいました。聖書が書かれた後、2000年間の歴史は、聖書の通りになりましたよね。なりました？読んでない？読んでください。すべて教えてくださったのに、でも読まない。歴史を勉強して、聖書を勉強してください。その通りになったんです。ね、今ね、ここまで来てるんです。聖書通りに。最後の数ページです。あと、このことを信じないのが問題なんです。今までの2000年間の歴史がその通りになりました。これからも聖書の通りになるんです。それを分かるように、例の目をくださったことに対して私たちは感謝すればいいんです。それを理解するように、理解力を与えてくださったことに感謝すればいいんです。それを信じるように、信仰をくださったことに感謝すればいいんです。パニックになる必要はない。どうして？聖書にそうすでに書いてあるんだから。20節を見てください。20節。おお、天よ、聖徒たちよ、神を信じる者たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。悲しむな。ほとんどの人は、その大バビロンに関わって釣られた人たちは、悲しみます。嘆きます。心配です。どうすればいいかわからないんです。しかし、あなたたちは喜びなさいと。神はあなた方のために、あなた方のために、この都に裁きを宣告されたからです。素晴らしいですよね。その神を信じるって言いながら礼拝に来ても、その神を信じられなかったら困るっていうことなんです。私たちは辛いんですよ、もちろん。ね、その仕組みの中に生きているから辛いんです。だけど信仰にあって私たちは喜ぶことができるんだ。厳しい状況が決して悲しいことだけで終わることがないからです。私たちの希望はいつかは必ず消える。この世のものに心を置いてありません。ですよね。永遠に消えないものに心を置いているからなんです。だから皆さんの人生、価値ある人生は何かというと、最高に価値ある人生は何かというと、この地上のものに心が縛られないで、永遠に価値あるものに心を置いて生きることなんです。心をこの地上のバビロンに渡してしまったら、皆さんも悲しいんです。終わりなんです。 だけど私たちはそのような中で生きているけれども、その中に私たちの心を置かない。私たちの心と希望は永遠のものに置くっていう。それが価値ある人生であるし、正しい生き方であるっていう。神を信じないで、地上のものをばっかり追い求めている人の結果は、どれほど悲惨であるか。悲しむ人生で終わるということです。それが結果です。バビロンに支配されて生きる人の人生の結末はこういうことであるということです。神のない人の人生は悲しいです。しかし、神のある私たちの人生はこういう状況の中でもう喜びがあります。聖書がそう教えているんです。その通りになるんです。皆さん、聖書を適当に信じないでください。最大の問題は適当に信じようとする自分がいるっていうことなんです。クリスチャンでやってもね、適当に信じるんです。適当に信じないでください。適当に信じると不安です。しかし、本気で信じると安全です。安心です。また喜びがあります。皆さん、周りにいると本腰を入れないといつも人は不安なんですよ。真ん中にいると不安がなくなるんです。そういうクリスチャン生活をしていただきたいんです。これらの状況が悲しいことではなくて、あなた方には喜びですというこの約束の御言葉が皆さんのものになるように。受け止める。アクセプト。喜びとなるように。ある方が言った言葉が、その言葉を思い出しました。何人かの方は知っておられると思いますけれども、このアメリカに来られて、2人ともお医者さんで、夫婦が研究をするために来ました。楽しい生活を送りました。だけど、ある時急に奥様が病気になりました。がんです。大変ながんです。ご主人が言った言葉はこれです。先どうなるか分かれば何とかできるのに、分からないから、どうすればいいか不安。当たり前じゃない。医者である自分、医者である奥さん、医者である自分が医者である奥さん、健康のことで嘆いていることなんです。無力な一言なんです。皆さん、いくら優しくて約束されたいい道が先にありますよって言っても、分からなければ不安なんです。だけど、いくら厳しい道がこの先にありますよって言っても、分かれば不安じゃないんです。私たちは分かるんです。ですよね。分かるんです。不安じゃないんです。間違いなく来年、まあ、もっと厳しいです。その厳しさが本当の厳しさに肌に感じるようになります。サーキュット整理もなくなります。他の卸屋さん、小売さんもバタバタ倒れるようになります。肌で感じるようになります。だけど、分かるから私たちは 安心して歩いていくことができるんです。まっすぐに貫いていくことができるんです。このことを知る人には喜びがあります。しかしこのことを知らない人には災いである。天と地の差です。皆さん、最後ですよ。整理をすることです。心の中に、この大バビロン、皆さんの心の中に大バビロンがあるかないかです。それが本当は私の心の真ん中に座っている可能性があるんです。クリチャンですよ。何クリチャンじゃないんですよ。クリチャンの中でも、皆さんのこの大バビロンは何か見つけてください。これが犯人ですよ。皆さんの人生を盗みます。皆さんの人生を滅ぼします。クリチャンですよ。もう一回言います。何クリチャンじゃないんですよ。クリチャンです。皆さんの心の中のこの大バビロン、つながっている大バビロンはないか、必ず今年解決してください。そしたら喜びという約束が必ず皆さんのものになります。お祈りします。感謝します。時代を読める霊的な目をくださり感謝します。この時代の厳しい流れを私たちに聖書を通して語ってくださり感謝します。どうか私たちに与えられたこの喜びの約束が来年以降も私たちのものとなりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。